こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第123回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、
はい、
伝える力を倍増させる比喩のテクニック。
比喩
ですね。
大事ですね。
はい、まあ、以前から比喩について取り上げようかという話をしていて、
そうですね、
今日いよいよ実現するということなんですけども、まあ、このタイトルからすると、
はい、
まあ、比喩のテクニックをですね、たくさん出てくるんではないかという、もちろん出てくるんですけども、
はい、
この初めに出た伝える力、
伝える力、
そのやっぱり物事をうまく進めていける人っていうのは、
はい、
まあ、説明能力、
はい、
伝える力っていうのが非常に高いんではないかと。
そうですね。
それを一気にその力を加速させるための技術として、
はい、
今日は比喩ということなので、はい、伝える力、
はい、
これが倍増するということ です
ね。
はい、この伝える力を倍増させるために比喩というのは、
はい、
相当な影響があるわけですか。
はい、そうですね。うん、特に、
はい、
指導的な立場にいる方にとってはもう必須の能力になるであろうと思います。
はい、
例えばですね、
はい、
比喩と今言われても、
はい、
例えばどんなことっていう、
ね、
こうイメージが、
はい
はい、しづらいかなと思うんですが、
はい、
いい声を出すには喉開けが大事だと。
喉開け、
はい、喉を開けるのは発声の入り口と言われますが、
はい、
その時に咽頭部を広げて、
はい、咽頭部を広げて、
広げて、はい、喉頭を引き下げてください、
はい、
と言われるのと、
はい、
あくびをしてみてください、
うん、
と言われるのでは分かりやすさが違うと思うんですね。
そうですね。理屈では、
はい、
前者の方なんだ、はい、と思うんですけど、
非常に正確な言い方なんですが、はい、うん、咽頭部がどこなのかも追加の説明が必要になるでしょうし、うん、で喉頭を下げてくださいと言われてもどういう状態なのか、
うん、
何をしたら下がるのかが今一つピンとこない。
そうですね。はい、
でもそれをこう指導者が、うん、咽頭部を広げてって言ったはずだけど、はい、なんでやらないの？
広がってないよ、
はい、うん、なんで言ってもちょっと辛いですよね、言われたら。
うん、
はい、でもちょっとあくびをしてみてって言われると、ああこんなですか、
うん、あそれそれっていう、
はい、でそれが少しこうずれていたとしても、
うん、
あじゃあそこまで思いっきりやらないで、あちょっとあくびをこう噛み殺すっていう感じの、うん、ちょっと軽いあくびしてみてとかっていうふうにして、こういい形へこう誘導していける、はい、それにはこの比喩が、うん、例えですよね。
そうですね。
そのものズバリをこう厳密にこう説明をするばかりが脳じゃないよ、
うん、っていうことですね。
はい、
特にスポーツとかもね、こういかにこう例えて分かりやすく説明できるかというのが、
はい、やっぱテニスの、例えばこう
テニス
なんていうんですか、
はい、
ラケットを振る感覚とか、
なんかよく無知のように、
あ、
ね、
はい、
理屈では、
はい、
肩から先に行って肘行って手首行ってラケット行く
みたいな、この順に
言ったとしても、
はい、
無知のようにって言われれば、
はい、
そうですからね、
もうスッと行きますよね。
そうそうそう、
はい、
ペチンっていう感
じ。あなるほど。こうで肘より先に手首が行ってはいけないっていう、
そうですね、
はい、
棒みたいな感じじゃなくて、
お
ムチでパンっていう、
はい、
最後にペチンっていう、
お
あんな感じでって言われた方がイメージが分かります。
そうですね。で実際にはそこでこうムチを持っていないわけですよ ね、
そうです
ね。ラケットを持っているわけですが、うん、ムチを振るように、
うん、
あなるほど。スポーツではそういうコツを伝えるのに、
はい、
まあ、体を動かすことにはよくこう利用されますが、比喩が使われますね。
そうですね。それも比喩なわけですもんね、
はいはい、
その引き出しを、
はい、
ね、やっぱり熟練のこうコーチとか
は、コーチは、はい、
そういうのいっぱい引き出しを
持ってるわけですよね。たくさん持ってる、はい、イメージを表すような言葉、うん、 というのはまさに、ね、発声でもこう、
はい、
あの放物線をとか、ね、
発声なんてほとんどが
どう
イメージさせる
か、ね、イメージの言葉、は
い、結果的に体が、ね、喉が開いてるとか、
はい、
ですけど
ですよね。このスポーツテニスとか、まあ、はい、楽器なんかでも、はい、他に何かそういうよく使われる表現、
あのそうですね、パッと考えると、
はいはい、
こういう打ち方なのに実は違うってい う,、
はい、
いうのもあるんですね、
はい、
例えば、
はい、
スピンサーブってあるんです、
はいはい、スピンサーブ、
スピンサーブ、
はい、
跳ねるサーブですね。
お
でこう上からこうサーブ打つわけですけど、
はい、
サーブって上から下にこう振り下ろすみたいな、
はい、
高いところから下に向かって振り下ろすみたいなこうイメージが
ありますね、はい、
でもスピンサーブっていうのはこう、はい、回転をかけないといけないので、
はい、
逆に下から上に擦り上げないといけないんですよ。
ほうほうほう、はいはいはい、なんかあの
スピンサーブですよ、サーブですね、
はい、
サーブサーブ
と人の後頭部をパカーンってなんか
そうそうそう
そんな感じの
よくこう耳の後ろとかこう後頭部をこう擦り上げるようにって言って、
はい、お
しかもこう打った
後に自分で
そう空の上の方に力をこう放つように解き放つようにみた
いな。ああ、それかっこいい比喩ですね、はいはい、空に力を解き放つ、
そう上から下に振り下ろすっていうふうにはなんないと思うんですね、
はい、上へ行きます、
上へこうパーンと
あ
ー結果的にはこう回転かかるっていう、
はい、
それ結構その一言で変わったりしますね、
はい、これを単純にそのまま、うん、あのこういう回転をボールに与えてねって言われても、うん、何をしたらいいかわからないですもんね、
は
い、
ずっと上から振り下ろして入らない、
はい、
入らないみたいな、
あ
そういうちょっとした一言で変わることがあるんで、
はい、ですね、こう何かコツみたいなものを伝えるときには、はい、本当に一言でたった一言で大事なことがパッと伝わる、
そうですね、
からこうマスターできる、
はい、
あの海釣りで、
海釣りで、
はい、
今度は釣りですね、
釣りで、
は
い、あの沖にウサギが飛んでたら今日は釣れないよって聞いたんですね、あの釣りをずっとやってるおじさんに、
ウサギが
ウサギ沖の海の沖の方で、はい、ウサギがこう跳ねてる、
はい、
そしたら釣れないから、うん、頑張って竿を出しても無駄だからね、
うん、
それの日はこう無理せず帰ろうねっていうことで、はいはい、でその沖でウサギっていうのは、うん、こう手前は静かでも波がなくても、うん、ちょっと沖の500メートルとか1キロとかなんでしょうかね、はい、沖の方でこう白い波がこう立つ、
うん、それがウサギに見える、
ウサギがこう白いウサギがピョンピョンって飛んでるように見える、うん、でそのウサギが今日は跳ねてるから、うん、あダメだダメだって言って、
お
で最初はそれを疑って、
はい、
私はそういう日に、
はい、
こんな魚なんかそこら中いるんだから、
そんな先の方のね、
はい、
ウサギなんて、
はい、うん、釣れないわけないだろうって、はいはい、って言って竿を出して、うん、本当に釣れないんですね、
はあ、
だからやっぱりもう昔からこのおじさんたちの知恵は確かだなって、
うん、確かに、
でそれをこう、うん、この辺の波が静かで、うん、この辺の波がこうで、うん、でこう正確に説明されてもよく覚えられないけれども、
そうですね、
沖のウサギって言われた一言で、
うん、印象が、
はい、もうずっと覚えてる、
ウサギじゃないって思いながら、ね、
はいはいはい、本当のウサギなんか当然いないんですが、うん、それが比喩なんですよね、
やっぱ遠くで波がこう荒れてると、
はい、
そんな影響があるんですかね、
そうなんですよね、うん、なんでかはいまだに分からないけれども本当に釣れないっていうことは何度か確かめて、
あ、そうなんですか、
はい、
ウサギが、
ウサギがって、そういうのがこう本当言葉で一発で伝える、
うん、そうです、
しかもそのまま残るんですね、ずっと
ほら座布団、あの、
お、
何でしたっけ、
はい、エイ、
はい、座布団とか言うじゃないですか、
はい、座布団、
そうするとエイがどういうやつなのかっていうのが、はい、もう忘れないですよね、
そうですよね、うん、海底でこうペタッと張り付いている平らなやつっていう、うん、はい、はい、別名座布団です、
座布団ね、
こう伝えるときにこう詳しく詳しく言えばいいわけではないですね、比喩というのは非常にパワフルで、
そうですね、
一発で分からせ、しかも一生残す そういうパワーがある。
確かに印象に残って、しかも分かりやすい、
はい、
最強のテクニックですよね。
ですね。
で今日はですね、
はい、
その、比喩の種類を一応整理していこうかと、
はい、そうですね、
はい
はい、
まあ、こういう回なのでね、
そうですね、はい、せっかくですから、
せっかくなので、はい、まあ、比喩の中にはどういうものがあるかっていうのを、
はい、まあ、比喩というのは、はい、まあ、そもそも比喩とは何かっていうところから始めますと、はい、こう似ている事柄、
はい、
あるいは関連するような事柄をこう借りてこう表現をするんですね。うん、本当はウサギじゃないけれどもウサギに似ているですね、うん、ものをこうウサギという言葉を借りて表現をするという、はい、それが比喩なんです、
ね、はい、
でその目的は伝わりやすい、分かりやすい、
はい、
あとは強調です、うん、インパクトがあって忘れない、はい、
ずっと残る
です、ね、はいはい、それが目的で比喩が使われるんです、ね、でこう厳密に分けていくならば、
はい、
直喩とか多分中学の頃、はい、
やりますよね、
はい、国語の時間に
こう、はい、直喩法と、
はい、
陰喩暗喩、
はい、
ありますよね。
ありますね。で、ちょっと軽くですね、
はい、
その言葉もまた統一されているわけでもないので、うん、このようなものがあるとというのを例として挙げておきますが、はい、まあ、直喩なんて言われるものはこう明示的な言い方ですね。
明示的、
明示的、はい、明らかに示す、うん、例えば非常に体が柔らかい柔軟な人がいたと時に、あいつの体は猫みたいに柔らかい、
うん、これ猫みたいに柔らかい、
はい、あいつはもちろん猫じゃないけれども、はい、猫を借りてきて似ている、うん、でもこの柔らかいという意味で似ているんだ、うん、そこを明らかにするのがこの明示的だという、はいはい、これが直喩、もう直接的に例えてる、はい、で陰喩とか暗喩とか、
はい、
陰はこう隠すっていうことですが、うん、これは今度暗示的、
暗示的、
はいはい、例えばあいつは猫だなっていうような言い方、
うん、
で具体的にどこが猫なんだっていうことは言ってない、う
ん、そこが暗示的なんですね、
はい
はい、
柔らかいという意味なのか、うん、朝弱いという意味なのか、
はいはい、
それとも寝ているとき起こすと怒るっていう意味なのか、は
い、着地できる、
あ、はい、で怒っても
怒っても着地できる、
足から降りられるという、言わないわけです、
はい、
でも会話の中で伝わるだろうなという言い方で、
うん、
いや、あいつはもう猫だなっていう言い方をするんですね。これもまた比喩の一つ、うん、
よく直喩は、
はい、
中学校の時に、
はい、
なんか中学校の時って覚え方みたいな感じ
で、はいはい、
なんかまるで何々のような、
ような、はい、
が直喩で、それがないのが陰喩でとかって、はい、多分結構
教
わってると思うんです
けど、はい、
今みたいにこう明示的、
はい、
暗示的、
はい、
っていうと、
はい、
ね、で最初の猫っていうのは別にまるでとか言ってないです
ね。そうですね、
はい、表現として直喩の表現、
はい、
陰喩の表現、
はい、でここもですね、うん、その中学の頃にそれを覚え方として聞いて、本当にみんな納得してたかなって今疑問に思うんですけどね。直喩は何々のようなようにがあったら直喩だっていう感じの覚え方を説明をされたと思うんですね。でもね、あいつは猫のようだ、お、これはヨーダだから、じゃあ直喩かと。でも猫のどういう要素をこう取り上げて借りてきているのかは分からないわけです。
そうですよね、
はい、だから本当の本当にこの直喩の場合は猫のように何々まで、
うんうんうん、柔らかいのか、
はい、
身体能力が高いのか、
そうです、そうです、
泣くのかとか、
はい、
そういうところまで言ったのが、
はい、
直喩
です、ね、と区別すると、
はい、
こう納得しやすい、
そうです、ね、
分かりやすい、
非常に分かりやすい、
はい、であとは寛喩 なんていうのもありますよ。
ここからが、
はい、
ちょっと聞き慣れない
感じですよね。そうですね。ただもうみんな使ってます、
はい、
だから名前を、
ね、
はいはい、名前の区別はもうなんか文学者とか、うん、国語の先生とかでなければそんな覚える必要はないんですが、
勧誘の勧は交換の勘ですか。
そうですね、
はい、トレードの交換の
勘、
はいはい、
念のために、メールレッスンでは、
はい、
この辺の説明をもう一回
です
ね、
はい、
この言葉でちゃんとですねお伝えしようと思います。でこれはですね、関連がある別の言葉を使う、ちょっと分かりづらいと思うんですが、
別の言葉を使って、
はい、
元々の意味を表現する、
はい
はい、
例えば、助けが欲しいとか、
うん、
助けてくれる人が欲しいという時に、うん、ちょっと手が足りないっていう言い方をする、
はい、
でも手が足りないと言ったって文字通りそこに手だけボテって置いてあっても困るはずなんです、
はい、
この手伝ってくれる人という意味で手と使う、足も使いますよね、
うん、
いやちょっと足がないんで迎え来てくれる、
はい、
って言って、うん、それは交通手段がないという意味で、
うん、
足という言い方をするですね、はい、あとはそうですね、ゆりかごから墓場までみたいな言葉ですね、
はい、うん、
これは文字通りにその物質として物体としてのゆりかごじゃなくて、はい、誕生、うん、から亡くなるまで、生まれてから亡くなるまでという意味で使うですね。墓場まで持っていくなんていう表現も、
うん、そうですね、
もう死ぬまで秘密を明かさないっていうような意味で、
はい、
死ぬという意味で墓場を使っている、
はいはいはい、
これもですね、例えば墓場だけじゃなくて死にまつわる言葉はある、
うん、
うん、お葬式だってそうだし、はい、お通夜だってそうだしって、はい、でもそうじゃなく墓場だけを取り上げて全体を表しているというですね、他のものを表しているという、ね、
結構固有名詞とかを
何
か象徴的に使うっていうのも勧誘なんですかね。例えば、
はい、
永田町とか、
あ、はい、そうですね、
霞が関とか、
はい、まさにそういうこと
です。あれただの地名なのに、
はい、
永田町って言われたら、
はい、もうその機能を持って
ああいうものという場所というか、はい、
そうい
うものを象徴的に指します、
はい、そういうまさにそういう使い方が勧誘、うんうん、と言いますね、はいはい、あとは定油なんて名前が ついているものもありまして、
定は提出するの、
そうですね、底辺の提案とか、ね、
はい、提案提出の定、
はい、これはですね、さっきの、
はい、
足がないからっていう言い方は、うん、その必ずしも交通手段に足がこう生えているわけではない、
はい、
だから似ているけれども別物ですよね、
はい、
でもこっちはそのものの一部を取り出して言うのが定義なんです、うん、
なるほど、難しいですね、
はい、ちょっと例を挙げると、
はい、
赤棒っていう言葉が、
はいはい、
これもともとは荷物を運んでくれる係の人、はい、で赤い帽子をかぶっていたから赤、うん、で赤棒だから帽子を指す言葉です、うん、でも
です、ね、
はい、運んでくれる人間そのものを指している、うん、あるいはそうですね、赤シャツって坊ちゃんの中に出てきますが、
はい、
ね、赤いシャツを着ている、うん、教頭先生だから、
うんうんうん、
赤シャツというあだ名をつけたんですね、
はい、
でこれはそのシャツというその人の一部を取り出して、
はい、
あの赤シャツがこう言ってた、
うんうんうん、
シャツが何かものを喋るわけないけれども、はい、人全体を表しているという、これもまた比喩の一種というです、ね、
じゃあ結構ニックネームとかあだ名とかって
まさに比喩が多いですね、
うん、そうですよね、
はい、例えば、
はい、
私をくにちゃんとか、
うん、
まーちゃんとかって、ね、
はい、
呼ぶのは別に比喩じゃないですね。
そうですね、
はい
はい、
単なる愛称とか、
はい、
ちゃんをくっつけただけですね、
はい、
このそうあだ名が比喩になっているというのは、はい、よくあるのはスポーツ選手とか、
はい、
プロレスラーとかに、
なんかキューちゃんとか、あれは愛称ですかね。
キューはなんか
なんかおばっきゅうらしいですけど、
ああじゃあそうですね、比喩ですよね、はい、あとは燃える闘魂とか、
はい、
なんかそういうあだ名をつける、はい、テニスプレイヤーでもなんかいないです か, なんか
います、
ね、かっこいいあだ名がついてる通称なんとか
悪道、
悪道
ジョン・マッケンロ
ー、はいはいはい、はい、それはもうもろ悪っぽいそのままみたいな
状況を示してるみたいな、
はい、だそれが例えばあ悪道だとまあ人間ですけど、
はい、
でも大人なのにその子供を指す言葉で表してるからそのものではないんです、うん、もしかしたら狼みたいな言葉で呼ばれることもあるかもしれない、
はい、
そしたら当然人間じゃないものを作って、うんうん、これはもう完全に比喩があだ名を作ったという、
そうですね、
はい、
格闘技だとね
よくありますね、
必ずつくじゃないですか、
はいはい、
あれもそういう考える人がね、
そうですね、
いるんでしょうけど、
はい、
なかなかあれも印象に残りますもんね、
そうですね、はい、あの古舘さんですかね、はい、のアナウンサー
は、
はい、そういうあだ名をつけるのが得意だっていう言われてましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
ということで、
はい
はい、一応ですね 4,、はい、4つほど、
はい
はい、比喩の、はい、まあ、他にも、
はい、まだあるんです
が、まだあるんですね、
ただこの今一応細かに、
はい、
うん、国語の時間みたいに上げはしたものの、うん、実用的かというと、はい、その区別がそうでもないので、
うんうん、
別のものを使って、理解の助けにする、あるいはインパクトの強い説明にする、それを全部ひっくるめて、
はい、
比喩
と言って
と呼ぶのがいいと思います、
そうですね、
はい、
まあ、伝える達人は非常にその比喩がうま
いですよね、
ということなんで、
はい、
どうやったらその比喩をね
使
って相手に伝えられるかというところがまあポイントだと思うんですよね、
ですね、はい、あの作家の村上春樹なんて、
はいはい、
本当に比喩がうまいと言われて定評がある作家ですね、
う
ん、
そうですね、はい、ではですね、
はい、
その比喩を使っていきたいんですけども、
はい、
なぜ比喩を使うと、
はい、
伝わるのか、
あ、そう、そもそも、
そもそも、
はい、
はい、
今確かに伝わる気はする、別のものを、はい、借りてくるんだから、うん、なんかずれそうですけど、
別に直球で言ってた方がいいんではないか、
はい、
ただそうではないってことですね、
そうですね、はい、まあ、例をさっきのうさぎとか、うん、あるいは喉開けをあくびとかっていう、ね、うん、例を聞くとなんとなくはですね、あ、分かりやすいかもって思うとは思うんですが、
はい、
ちょっと掘り下げて説明をしています、
はい、なぜ伝わるのか、
はい、
ね、はい、
でまず比喩には
2
つの事柄が必要です、
はい、
ですね、1つはこの伝えたいことですね、
うん、じゃあ、 あいつの体は柔らかい、
はい、ということを伝えたい、
はい、
でもう一つは伝えるために利用する事柄、
猫の体が柔らかいということを使う、はい、
それを利用するわけですね、はい、この二つがまずあります、うん、でまずですね、
はい、
その例えにこの利用する側のその猫が
猫の
柔らかい、
はい、
でそっちが相手にとって馴染みがある、
猫の体が柔らかいということ
がよく分かって
る、よく分かって
るだよねって、はい、こう同意されるというそういう状態であること、
はい、
この条件がまず一つ、
そうですね、
はい、
それがないと例えられても分からない、
はい、分からないです、
ね、はい、
それからもう一つ、
はい、
この今例えるその伝えるたい事柄と、はい、その例えに使う利用する事柄の類似性、似てるというのが相手に理解できる、
なるほど、離れすぎても、
はい、
なんかこ
うピンとこない、
全く別物に捉えてしまう、
はい、うん、この2つの条件ですね、
はい、
相手にこの 猫は柔らかいよねとちゃんと分かっていると、うんうん、それとこのつながりが、はい、相手にピンとくるんですね。この2つが成り立った時にこう比喩によって伝わる力がぐっと強くなる、
はい、そうですね。だからその2つがないと、
はい、
比喩をしたのに何を言ってるか分からない、
はい、そうですよね。
逆、むしろ逆効果ですよね。
そうなんですよ、そういうことなんです、うん、例えば、中国雑技団の体は、
はい、
まるで猫のようだ、
はい
ですね、
うん、
っていうと中国雑技団を知ってる人、うん、でどんなことをやるのか、なんかものすごい体が柔らかい芸を見せるっていうのを知ってる人に対して、あ、猫ね、
はい、
あ、なるほど、柔らかい、猫って柔らかいって知ってるよ、うん、これでつながったと。だから猫のことも知ってるし、その共通性、
はい、
類似性も分かっていると。だからピンとくるわけですよね。だから猫を知らない人に、あの中国雑技団ってまるで猫ですねって言っても、その猫とは何ですか、
うん、
これで比喩失敗っていうことになります、
ね、うん、可愛いっていうことですかみたい
な。そうですよね、うん、はい、このまず相手にこう知っていることと、
はい、
あとはさっきのつながりがピンとくるというですね、うん、この2つが成り立たない限り比喩は成功しないの で、
そうです、ね、
難しいんですよね。
自分の中でこう分かっていても、
はい、
相手に伝えるということに関しては、
はい、
そこを押さえておかないと、
まあ、相手本位ですから ね、
ですよね、
うん、なんかこうね、カラフルな色のこうものを、色の服を見てそれをこう説明するときに、こう、わあ、色鉛筆セットのようなに色鮮やかですねっていう比喩をすれば、もちろんこれ色鉛筆じゃない、でも色鉛筆セットって言われれば多分わかる
んですね。
そしたら伝わるわけです。でも色鉛筆の代わりに、ウミウシのように色鮮やかですねって言って、うん、ピンとくる人はすごくピンとくる。
ウミウシを知っていれば
ですね、はい、うわ本当にウミウシだこれなんかピンクとか紫とか。でもウミウシ自体知らない人だったら、うん、何ですかそれは、
うんうん、
ですね、全く何も伝わらない
です、ね、はい、
この2つの条件というのは実はとっても大事なんですね。
そういうことですね。昨日一昨日ぐらいに、
はい、
全く伝わらないっていうことがあって、
はい、
まあ、伝えようとしたわけではなくて、
うん、
ほぼ独り言に近かったんですけど、
はいはい、
夕方4時ぐらいに家に帰って、
はい、
ちょっとお腹が空いたなと
思って、うん、
まあ、中途半端な時間なんで、
はい、
でもすごくお腹が空いてたので、
うん、
ラーメンを作ろうかと、
はいはい、
ちょっと面倒だなと思ったんですよ。
ラーメン作る
の、でもラーメン食べたいぐらいのお腹空いてたんです
よ。お、本格的に。
ラーメン作ろうかな、でもちょっと面倒だなと、
はい、
でそこにあったパンを食べ迷った結果、
お、代わりに
ちょっとプリッて開けて、
はい、
パンを食べたんですよ。
食べた。
いや、食べ終わった時に、
はい、
やっぱちょっとお腹が空いてるんです
よ。まだ足りない、
パンじゃ足んなかった
はい、はい、
でも今からラーメンを作ったら夕飯が食べられないし、
はいはいはいはい、
ちょっと今の時点でもキャパオーバーだと、
はい、
非常に後悔したんですね、
はいはい、
でその状況を例えて、
はい、
ああ、これあれだな、スーパーのレジに並んだ時に、
はい、
いろいろ迷ってあっちのレーンこっちのレーン並んじゃって、
はい、
結局元のとこにいた方が良かった、はい、あのパターンだなって、
はい、
ボソッと言ったんですけど、
はい、
意味がわからないっていう
、はい、あ、ピンとこなかった、
ピンとこなかった。自分の中では、
はい、
あのパターンだこれと思って、
はいはいはい、
だからやっぱり初めからラーメンをね、
はい、
作っておけばよかった、
はい、
そうすれば全てよかった、
はい、
レジの
元のまんま行けば
並んだところに居続けていれば、
はい、よかったのに、
ね、よかったのにっていうのを結びつけたんですけど、
はい、
全く何言ってるか分からない
と、はい、
これダメですよね。
そう、比喩が、まあ、失敗したり、ね、
はい、
ね、
すごく、
はい、
まあ、自分の中では、あ、関連性を重んじたわけなんです
けど、そうですよねそこが比喩の難しさで、うん、自分にとっては一番ピンとするくる例を、まあ、思いつくわけだし、うん、それをそのまま伝えて相手にもピンとくるかというと、うん、そうとも限らない。
全く限らないですよ、
ね、はい、そこなんですよね、
はい、
ね、ただこうじゃあ、うん、冒険しない方がいいのか、うん、というとまたそうでもなく、
はい、
多分さっきの色鉛筆セットと海牛ですね、うん
はい、
海牛はちょっと冒険っていう気がしますよね、うん、じゃあ常に色鉛筆が正解かというと、
はい、
色鉛筆なんて面白みがないわけですよ。
そうですね、
はい、この比喩として、
うん、
この服の色鮮やかさを伝えるときに色鮮筆のように色鮮やかですよって言われても、うん、なんかこう新しい情報何もない。
そうですね、
当たり前っていう感じ。
ウミウシの方がなんか、
はい、
知らなくても、
はい、
ウミウシってこんなに鮮やかなのっていう、
はい、
なんか逆方向
で。そうです、
はい、
でまあ、その後ウミウシの写真か何か見た時には、はい、うわ本当だって。だその方が比喩としてはパワフル。
そうですね、
はい、だそこが難しいところですね、
はい、はい、そうですね、まあ、そのあたりのバランスを相手とのコミュニケーションの中で、
はい、
探りながら、
そうですね、
一番いいものを使うと、はい
はい、まあ、基本はもう相手本位だから、
はい、
相手に伝わるかどうかが全てを決めるという、
そういうことですね、
はい、単独でうまい比喩がとか、うん、優れた比喩が決まってるわけではない、
はいはい、
相手によって決まるから。
そういうことですよね、
はい、
相手との関係性、相手とのこの知識の共有
具
合、
はいはい、
によって成功するかどうかは、
そうですね、
関わってるんですよね、
はい。
じゃあ相手の興味のある分野で話してみたりなんかしたら最高ですよ
ね、はい、最高ですね、うん、だからこう私にとってさっきの海釣りのっていう例はすごく馴染みがあるけれども、うん、でも釣りを全くやらない人に、はい、ほら釣りで言ったらあれですよ、うん、なんて言っても全くピンとこない、
はい、
でさらに詳しく説明されたらそれは余計な時間になってます。
そうですね、
はい、そこが
格闘技とかを例えにすれば、
はい、もうピンとくるけれども、
じゃあ後ろ回し蹴りを避けた後に油断してた時に食らったもう一回転のキックみたいなものです
よ。ああ分かりますってなります、
なりますよね、
はい、でもね、格闘技見たことないような人は、はい、後ろとか全然分かんないですよ。
後ろとか前とか、
はい、でもあくまでも相手をです、ね、見て比喩を考える、選ぶということですよね。だからそう考えると、
はい、
比喩ってこう表現をパーソナライズ、
ね、パーソナライズ、
こう、
はい、
一人一人に合わせて作るっていう、うん、パーソナライズするこう言語行為だなという気がします。
ただ単純にうまいこと言ったじゃないんですよ、
ね、はい、そうなんです。そこはすごく大事で、
はい、
はい、私が何かにこう例えた時に自己満足で、はい、
ですよね、
はい、うん、こう喉開けをあくびに例えた、
はい、
うわいいこと言ったみたいな、うん、それは何にも意味がなくて、あくびを分かっている人なのかな、うん、で今の例えでちゃんと喉が少し開いたかな、
うんうん、
そういうことを意識をするといい例えができる。
そういうことですね、
はい、
相手本位というのはそういうことですもん
ね。ですね、うん、
まあ、そこの姿勢は本当に大きな違いかもしれないですね、
はい、
こう小説を書く時の、ね、あの比喩のこうまさとかに行ってしまうと、
はい、そこなんですよね、
相手に伝わらない、
はい、だから小説、村上春樹の小説読んでいたら、はい、なんかうまい、こんな比喩思いつかないよなっていうことをやるけれども、うん、じゃあ同じような感覚で会話の時に使ってみよう、
はい、
って思うと多分こう凝りすぎになってしまう。
そうですね、
凝りすぎで
鼻についちゃって、
ね、はい、伝わらない、
うん、
で、あのピンとこうくる分かってる言葉でも、
はい、
その関連性が分からないだけでなく、
はい、
本当にそうなのって、ね、例えば猫が柔らかいっていう、
うんうん、
猫って本当に柔らかいっていうその状態だと比喩は失敗
ですよね、
はい、
もうあの違う話題になってしまいます
よ、ね、はいはいはい、でいやそもそもその猫についてちょっとってなってしまう、う
ん、はい、
例えば高速バスのトイレ、
はい、高速バスのトイレ
は、はい、 そのバスの中に、
バスの中にある
トイレがあるものとないものがあるらしいんですね、はい、そういうバスが、はい、で高速バスのトイレのように必要ないですよね、うん、でもし、はい、言ったら、はい、よ高速バスにはトイレ必要でしょうって、ね、思っている人がいるかもしれないですね、はいはい、だそうなるとこうです、ね、例えばこの謎かけみたいな、うん、謎かけ、うん、何々を何々と
解くみたいな、
はい、解く何々とかけて、はい、何々と解くって、あれまさに比喩を扱ったこの遊びなわけですが、はい、例えば蚕の羽、
蚕の羽、
はい、蚕ですよね、蚕、はい、の絹を取る、はい、蚕の羽とかけて、はい、高速バスのトイレと解く、
はい、その心は
必要ないみたいなことを言ったら、はいはい、いやちょっと待って、高速バスのトイレ必要でしょうって、って思われたらもう全く通じない、
ね、そうですね、
はい、蚕の羽があいつ羽ばたいてるだけだから、うん、必要ないのは分かるけど高速バスには必要でしょトイレって、だそこもちゃんと妥当性を吟味しないと、
うん、違うところに行っちゃいますもんね、
はい、
会話が
なんかなんか自分本位で、うん、あれはいらないよねって思ってても、はいはいはい、相手もそう思っているかは分からないので、うんうん、妥当な例を考える、
確かにそうですね、はい、そこは難しさがありますね、
ありますね、うん、でこの比喩が今、はい、失敗した例を出しましたけれども、はい、比喩がうまくいった時と失敗した時、はい、どう見極めるかといったら、はい、それは相手の反応から
ということですね、
はいはい、でうまくいった時というのは、はい、相手がこうなずきながら、うん、おなるほどこういう感じだったら、うん、比喩成功ですね、はい、わーなるほどよくわかります、はい、で失敗したっていうのはもう何ですか、え、それ何ですかみたいな、そういう反応になったらこれはもう失敗だな、
確かにそうですね、うん、
まあその中間団体、うんうんうん、段階で、あそうなんですかぐらいな例もあるかもしれないですけど、はい、相手にこう相手がもう大きくうなずくような比喩ができたら大成功、
うん、そうですね、分かるって
な
ったらね、
はい、ですね、うん、だからそれこそうまいこと言うではな、はい、ないってことなんです、
そうですね、これ結構最近その日本人のね表現とか、はい、いろいろ出てきてますけど、
はい、
結構海外と日本と、
はい、
こう伝える比喩の使い方って、はい、結構報道なんかを聞いてると海外の方がうまい気がするんですよね、
比喩の仕方が、
仕方が、
はい、
結構こうなんかこう、まあ、もちろん日本語に訳されるわけなんですけど、
はい、
すごくなんかこうエレガント なんか結構そのスポーツ選手とかのこと、
はい、
活躍ぶりとか、
はい、
そういうのも結構海外の報道だと、
うん、
比喩が多いんですよ、
お
あまりにも自然なので、
はい、
比喩に見えないんですけど、うん、よくよくこう調べてってみると、
はい、
すごくかっこいい、分かりやすい比喩がいっぱいあるんですね、
はい、例えばどんなのありますか、
例えば、
はい、
まあ、テニスネタで申し訳ないですけど、
あそれがいいですね、テニスネタ、
ジョコビッチ、
ジョコビッチ、
世界ランキングナンバーワンジョコビッチ、
前に、はい、ちょっと前に本書いた人ですか、
あそうです、
はいはいはい、話題になった、
は
い、
ジョコビッチの体は、
はい、
無駄を限界までそぎ落とした精密マシン、はい、F1 のようだって、
あ
こういうのが海外のですね、
はい、
そこにさらっと出てくるんですよ、
お、はい、F1 のようだ、
F1 のよう
だ、はい、
例えばじゃあフェデラー、
はい、
世界最高のプレイヤーというフェデラー、
お
フェデラーの華麗なプレーは、
はい、
まるでコートでダンスを踊っているかのようだ、
コートでダンス、
はい、
もう完全に比喩ですもん ね、 本当にこう踊ってるわけじゃない、
そうです、
はい、
であとはナダル、
ナダル、
おお、はい、ナダルのどこからでも放つ正確無比なパッシングショットは、はい、まるでスナイパーのようだ、
スナイパー、
はい、はあ、こういうのがポンポンポンポン出てくるんですよ、
はい、ね、ショットが正確ですだけじゃなくて、
そうそうそう、
はい、
まるでスナイパーのようだ、
あ
ん、こう読んでるだけでこっちもこう、あ、はい、なんかちょっと気持ちよくなる
よですよね、う
ん、
パッとイメージ湧きます。そうそう、あのゴルゴ13か何かまた重なってみたりして、そうそう、はい、パーンって言って、はい、あのその比喩のこう、うん、パワフルなところって、はい、そういう2つの絵が重なる感覚、うんうんうん、それが最もこう比喩がうまくいった時なんですよね。だ雑技団の人と猫がパッと重なったり、はいはいはい、みたいなのが成功した状況なので、うん、この、ナダルでしたっけ、はい、正確なの、はい、とゴルゴ13が銃構えているようなシーンがバチンと重なるといいですよね、うん、それはあの、ね、日本はあまりそこまでこう比喩を使わないっていうのは、うん、の理由はある気がします、うん、の日本って割と全員みんなが均一ですね、
はい、う
ん、何か言葉で伝えればまあ伝わるだろうと思っているところがある、はい、ところがいろんな人が、ね、いろんな文化の人が入り混じっているような土地、うん、国だとこう伝える努力をする、伝える工夫をする、それがすごくこう能力が問われる、うん、だから日本人はあまり伝える、どう伝えたらより伝わるのかな、はい、より理解しやすいかな、うん、ピンとくるかな、はい、をこう努力をするのがちょっと弱いかなという気はしますね、う
ん、まあ、そこも分かるよねっていうのがあるんですかね、はい、背景
に。そうですね、うん、なんかよく分かってないのに、はい、あーあーって言ったりする
そうですね、はい、あ、分かってないなみたいな、
はい、その微妙な反応から、はい、あ、分かってないんだなって、今のこうテニスプレーヤーの、ね、はい、名前をこう出されても、うん、流れとしてこうどういう人物なのかを詳しく掘り下げなくてもいいかなと思えば、あ、はいって自然に流しちゃいますよね、はい、はい、そこは確かに差があるかもしれないですね、
はい、ということで、
はい、
では最後にですね、
はい、
まあ、その効果的な比喩を出すための
はい
コツ、
そうですね、はい、ちょっといくつかポイントを、はい、コツをお伝えしておきましょう、はい、まず今お話ししてきたことですが、うん、この比喩で相手に伝わるかな、うん、とちゃんと考えるです、ね、
はい、
伝わるかな、
相手との関係性ね、
はい、
この比喩で相手がちゃんと分かってくれるかとか、
はい、先ほどの、ね、ナダルはまるでスナイパーだと、はいはい、というのは伝わるかもしれないけど、うん、ナダルはテニス界のゴルゴ13だって言った時にピンとくる人
ちょっと意味がね、
はい、分からないかもしれないですよね、はい、なんかこう高いお金を、ね、請求する人みたいな、はい、勘違いするかもしれないです、
そうですね、高いお金を請求する人、
はい、ちゃんとこうこの相手に伝わるかなどうかなっていうのをまず考える、つまりそういう、まあ、チェックポイントですよね、コツというよりも。それがまず一つ、
はい、
それからこうです、ね、相手が気持ちよく受け取ってくれる比喩かなと、分かるんだけど、う
ん、なんかやだ、
そんな比喩使うかなっていう、
はいはい、
いう言い方ではこの、ね、目的は相手がこうよく理解できたり、うん、例えば食事中に
何
かこう一晩放置された牛糞の感触ですねで
それはあのその表現も受け入れがたいですし、
はいはい、
その感触もわからない両方わからない
、はい、
一晩放置した牛糞っていうのが、
はい、
しかもか感触ですからね、
そう、はい、
感触ってことは、
はい、そうです、
それを知ってるっていう、
じゃあまあ伝わる時点でもうこれダメですかね、はい、
あられちゃんかっていう感じ
です、ね、あ、そうですね、はい、はい、そうですね、あとは、うん、そのなるほどというこう驚きがあるものがいい、う
ん、これは大事ですよね、
はい、さっきのその色鉛筆セットではあまりにちょっと近すぎて、はい、わざわざ比喩を使う意味が、うん、という感じです。でこれはあのそれこそ小説の中などでは、はい、こう使わないようにしている、う
ん、はい、
こう使い古されたこう表現ですね、うん、の手垢のついたなん っていう表現をよくしますが、これ自体が比喩ですよね。あの氷のように冷たい表情みたいな、この氷なんて冷たいに決まってるわけですよ。あるいは飛行機みたいに飛べるんですよ。それ飛行機出す人
ないですね、
はいはい、というこうもう当たり前すぎて驚きないよっていう、うん、なるほど飛行機ですかってならない、
すごいですね、
なん
です
ね、はい、だそこをこう検討して、はい、比喩として使うだけの意味があるかなですね。それから最後ですね、はいはい、これは結構大事だと思うんです、はい、使いすぎない、
使いすぎない、
はい、ほどほどにしましょうと、
本当に伝えたいところで繰り出すと、
はい、そうですね。これなぜかといったら、はい、比喩はあくまでも比喩だから、はい、本筋ではないわけです。
そうですね、はい、そっちが目立ってしまってはいけない、
はいはい、この色が鮮やかな服を相手に勧めたいのに、うん、色鉛筆使うもよし、まあ、海牛使うもよしだけれども、うん、でも他にもなんか10個ぐらい例を、はい、いや海牛というよりはむしろ、はい、なんとか、いやというよりはむしろチュパチャプスのがっていうの、
箱に全部入ってるやつ、
はい、言ったらピンとくる、いちいちピンとはくるけれどもいつまで言ってんのかな。それよりは
この今見てるものが、
はい、これが本筋、うん、はい、だ比喩はもう必ず本筋以外なので、
そうですね、
はい、でこれやりすぎるというのは大抵自分によって、
そうですね、お
うまいチュッパチャプスいいこと言ったなと、うん、になっちゃうんですね。だからほどほどにする、
この関連性のあるものを、
はい、
まあ、もちろん相手との関係性を踏まえて言うわけですけど、
はい、
相手のために言うわけですけど、はい、それを見つける、
発
見する、
はい、
こう考え方コツっていうのの一つに、
はい、
なんていうんですかね、抽象度を上げるっていう、
はい、
あるのかなと。いわゆるその、ね、他の言い方で言うわけですから、
はい、
この本質は何なのかなっていうのを一回ちょっとこう俯瞰してみて、
そうです、
それに当てはまる、
はい、
他の事例を探す、
はい、
っていうのは結構大事なのかなと、
ね、はい、そのあたりはですね、はい、今回、
はい、
この音声レッスンでは、うん、ちょっと分かりづらいかなと思って、うん、あえてこう省略をして、はい、あったんですが、メールレッスンの中では、はい、とじっくり説明をしようと思ってます、はい、アナロジーという言葉が、
アナロジー、
はい、あまり聞いたことないかなっていう気はするんですが、うん、はい、メールレッスンの中でこう取り上げるので、うんうん、まさに今フェルモンドさん言ってくれたような、はい、ことが出てきます。
その類似するものをどう持ってくるかという、
はい、
そういう力ですよね。
ですね、
はいはい、そのあたりはメールレッスンで、
そうですね、
合わせていくということですね、はいはい、非常に伝える力、こう説明する力、
はい、
こうグッと上げてくれる
比喩
だと思いますので、
はい、
まあ、使いすぎには注意ですけども、
はい、
相手の関係性をこう考えた上で、
はい、
ここぞというところでゴルゴ13のように、
はい、
打つわけですね。
そうですね、はい、まさにそういう、は
い、いいですね、そういう、はい、しっかり相手に伝わりやすいと、
はい、
ということですね、はい、なので的確な場所で使っていけるように頑張っていきましょう、
はい、
はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。